基本的に自分の性質を振り返ってみると、なんか飽き性なところがありまして、
お、
なんか長くこう物事ってそもそも続かないっていうことが、割と自分の中で、自分の解釈では長続きしてないんじゃないかっていうことがすごく多かったんですね。で、まあ結果的に、具体的にな
んか続かなかったもののちょっとだけ聞きたいです。
あ、続かないのはですね、僕はまず筋トレ、まあ筋トレ系はまず続かないっていうのが一つと、はい、あとなんか勉強とかもこう、まあ、勉強全体としての勉強はするんですけど、なんかこう一個のことをもともと突き詰めるっていうのが、ね、こういう仕事してるのに一個のことを意外と突き詰めてないっていう、ちょっと矛盾してるかもしれないんですけど、なんかこう、なんか例えばなんかのそういう心理学の資格だったりとか、そういう学びをした時に、なんかちょっと学んだらもういいかなみたいな感じになっちゃって、やめちゃうことがすごい多かったんですね。だからなんか例えばこうね、源ちゃんだったら今話し方、まあ喋り方っていうことをすごく勉強されてますけれども、なんか一つのことにその打ち込んで何かそこの活動を広めていくだったりとか、まあ、誰かそのね、あの先生とかそういう教えてくれてる師匠を応援していくみたいな、まあ、そういう活動に関して言うならば、はい、僕はあんまりこう正直やれてないかなっていうところがあるんですよ。はい、もちろんいろんな人は応援しますし、その瞬発的にこう誰かと関わってその人をサポートするみたいのはこう今までもやらせていただいた、いただいてたんですけど、なかなかこうね、そのこれっていうのが決まりきらずにずっとフラフラフラフラ、まあ、僕も生きてきたわけなんですね。
はい、なるほど。
でやっぱその結果、やっぱりこう僕自身がいや何も続けられないなとか、しかもその結果が出るまで続いたっていう実感を得ぬまま次に行ってしまうところがありまして、
はい、はいはい、
でその結果が出ないという、まあ、悔いを残しながら、でももう興味がもう移ってしまったので違うところに行っていくっていう、こうそういうのをずっともう20代後半からですね、
うん、
30代、その学び始めが大体20代の半ばぐらいだったんですけど、その自己啓発とか、はい、そういう心理学とか、まあ、そういうものに興味を持ち始めたのが24歳の頃で、まあ、そこからずっといろんなことを学び始めたんですけども、コロコロコロコロ変わってですね、
はい、なるほど。
で、まあ、一応源ちゃんはまだ知らないかもしれないんですけど、もともと僕30代の前半ぐらいにですね、
はい、
マジシャンをやっておりまして、
ああ知らない、
知らないですよね。そういうちょっとね、途中経過でね、そういう違う活動をしてたりとか、なんか謎のことをやってたり結構するんですよ僕。
で、ああそうなんですね。
そうなんですよ、うんうん、で結構それで、いやもちろんその活動自体は別に無意味なものではなかったんですけれども、
はい、
こうまだ自分なりになんか何かが定まらずにこう瞑想するみたいな、
おうおう
っていうことが多かったんですよ、すごく。
なるほど。
でやりたいことも変わるし、でそのやりたいことが変わるたびにやっぱりこういろいろお金をかけなきゃいけないので、やっぱりその、
はい、
いやもちろんお金がかからないことでやりたいことがコロコロ変わるんだったら全然いいんですけど、
はい、
やりたいことだけど、いやお金もかかるしなみたいなことを、結構まあ独身だったっていうのもあるので、結構自由にねまだできてた部分もあって、あもうとりあえず貯金とかしなくてもいいから、じゃあとりあえずやっちゃえみたいな、まあ、気持ちでね、いろんなことを、まあ、いい意味で挑戦はさせていただいた反面、結果的に身にならないというところで、はい、まあ、僕もずっとこう悩みというか、まあ、自分なりの悩みとしてですね、抱えながら生きておりました。で、まあ、その中でこのね、今日のテーマでいう継続っていうところであるんですけど、この継続できないね、やっぱ自分の心の甘さとか、なんか弱さみたいなところを、はい、こう自分の中でこう攻める日が続いておりまして、で、まあ、無気力になりみたいなのをこうたびたび繰り返すっていう、まあ、打つまではいかないけど、やっぱ僕は結構頻繁に無気力になることが多くて、
はいはい、
その無気力になっては、まあ、ちょっとなんとか休んではこう自分を取り戻しみたいなのをこうループしながら、まあ、なんとか生きてきたっていう、割とそういう人間でございます。
なるほど。
はい、で、まあ、そういう中でまあ、自分自身がね、やっぱりこうどうやってそこを抜けてったかっていうところなんですけれども、
うん、
やっぱりまずはね、あの源太郎さんが昨日もおっしゃってたね、こうなやっぱ仲間との出会い、
はい、
やっぱここがねまず一つ自分の中で、まあ、抜けるきっかけにはなりました。
なるほど、
はい、でそこでやっぱりその僕が、まあ、今当初はね、今はなんかこうスピリチュアルの話を割とこちらのルームではさせていただいてるんですけれども、
はい、
まあ、最初はねあのカウンセラーとしてねこう活動する機会が多くて、
うん、
でそのカウンセラーとして活動してる間に、まあ、もともとその活動をね応援してくれるっていう、まあ、仲間が見つかって、まあ、その人がこう代わりにね、なんかこうまずはちょっと僕を実験台にしてやってみなよっていうところで、
お
最初こうクライアント役としてね、あのしかもちゃんとお金もくれて、
あらあら
っていう形でその毎月ねこうその方とこう、まあ、セッションをするみたいな、まあ、そういうお時間をいただいたわけです、
はい、
でそれがずっと続いていって、でやっぱりその活動がすごく自分の中で板についてきた頃に、あなんかもう少し多くの人たちに広めていきたいなとって思い、その当時出会ってた、まあ、こう交流してた、まあ、女性の方だったりとか、まあ、男性の方だったりとか、いろんな方たちにね声をかけてこういうのやってるんですみたいなことをようやくね2013年ぐらいからちょっと思い始めて、で、まあ、その時ももちろんね多少勢いはあったんですけれども、あのそういう形でこうみんなに広めてったんですよ。
なるほど。
まあ、そしたら、まあ、どうなってたかっていうと、その途中でですね、あのたまたまその弁護士さんなんですけど、
はい、
弁護士さんで、なんかこうちょっとセラピストみたいなことやって、ちょっと不思議な方がいらっしゃいまして。
あ、不思議。あ、そうなんですね。
なかなかいないですよね、弁護士業をやっててちょっとセラピストみたいな、ちょっと異色の経歴をお持ちの方と、ちょっと学びで、はいはいはい、学びの場で出会いまして。で、その人にもその話をしたんですよ。
はい。
そしたらですね、まあ、なんか私の事務所貸してあげるよみたいな感じで、
結構あっさり。私の事務所貸してあげるよ。
あっさり言われる。いいっすかみたいな感じで、
うんうんうん。
しかもめっちゃ結構破格で貸してもらいまして、その、まあ、貸してあげるって言っても、あの賃貸ではないんですけど、僕、週末業として一応、その当時カウンセリングをしてたので、まあ、週末だけ貸してくれるんだけども、ほぼほぼもう絶対赤字にならないような金額でもう貸していただいて、
なんと
素晴らしいご縁がありまして、そう、そこからこうよりねやる気っていうか、まあモチベーションもねより続いた結果、そこでまた3ヶ月間ねこう場所を借りながら、まあ自分自身を修行させていただいたっていう経緯があります。
わー
ね、
精神と時の部屋借りれたんだ。
そう。やっぱあの場所をね選ぶっていうのも結構大事じゃないですか。
そうですね。うんうん、うん。
で毎週例えばなんかいろんなカフェに行って、いやもちろんカウンセリングとかセッションできるかもしれないですけれども、
はい。
やっぱなかなかそれもね、まあ馬力がいるというか。
そうですね。うんうん。
そういうところがあるので、やっぱ結局その当時は環境のお膳立てもあって。でまあ、僕はその3ヶ月続けられたんですけれども、
はい、
まあ、その3ヶ月も続いたといえば3ヶ月も続いたっていう部分でもあるし、まあ、3ヶ月しか続いてないといえば3ヶ月しか続いてないっていう部分でもあるんですけれども、
はい、
その3ヶ月の間に結局その、まあ、いろんな方とね出会わせていただいて、まあ、自分自身をこう磨きながらね、あいろんなこうトライアンドエラーをしながら、あなんか自分のね性質がだんだんだんだんやっぱりやりながら分かってくるわけですよ。でだんだんそのやることにやっぱ楽しさを覚えてって、じゃあこのまま4ヶ月目も5ヶ月目もいけたらいいなって思ったところでですね、
ところで
残念なお知らせが舞い込んできまして、
え なんだろうなんだろう、ドキドキ
ドキドキって、ね、話なんですけど、その弁護士事務所を、うんね、まあ、経営されてた方がごめんって、はい、あのちょっとねあの世の中のなんかコンプライアンス厳しくなってきたから貸せなくなったわって言われたんですよ。
ああ、なるほどね。弁護士業の方だから、その貸す人もやっぱり限定しなきゃダメとか、そういうことなんかな。
それもありますし、多分その個人情報がいっぱいある事務所だから。
ああ、なるほど。
いくらね、やっぱ信用貸しとは言っても、
うんうん、
その別な人が入るっていうこと自体が、やっぱりそもそも懸念材料。
確かにね、個人情報が多い事務所ですからね、弁護士事務所。
うん、っていうやっぱり時代の移り変わりとともに、やっぱりもともとまあ割と寛容に貸してくれた方ではあるけれども、多分まあいろんなねこう圧がかかってきたりとか、まあ時代の流れもあって、 ちょっとね続けられなくなったごめんみたいな感じでこう終わってったわけですよ。
そういうのあるかも、うんうん、
はい。ただですね、まあ、そこで、まあ、これはもうすでに皆さんご存知かもしれないんですけれども、実はこの3ヶ月間やりきったで、ね、最終日に実はあの僕の妻と出会っているっていう、そういうね、あの奇跡のご縁をいただいた場所なんです。実は、
はあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、そこだ出会い、
そうなんですよ、
そうだわ。
で、まあ、これをねその皆さんどういうふうに解釈するかっていうのもすごい大事だと思うんですけれども、まあ、結果的には3ヶ月、まあ、期間でいうところの継続で言えば3ヶ月っていうところしか続いていれば、まあ、いないわけですよ、まあ、その同じ場所で何かを続けるっていうことに関して言えば。ただ自分自身がこうなんか成長するとか、まあ、自分がこれをやりたいって思ったことを、まあ、これはもしかしたら3ヶ月だけじゃないかもしれないですね。他の部分も含めたら半年、もしかしたら1年ぐらい、その多少ね方向性が変わっても続けてったことによって、まあ、得られたね何かこう恩恵だったりとか、
うん、
なんかこう自分へのギフトなのかなって思ってね、いつもこの話を、まあ、いろんな機会があるためにお話させてはいただいてます。
ああ、いや、もう、あそこは奥様と出会った場所がそこなんですね。
そうなんですよ、はい。
そのエピソード、そう、奥様とはね、そのカウンセリングをする中で出会ったというのはお伺いしてたんですけど、そうなんだ。
そうなんです、そういうことがありまして、まあ、今のね僕のこの人生がねこう始まっているわけですね。まあ、これが第二の人生なのかどうかは分からないですけれども、で、まあ、その後にこうじゃあ 何をしたかっていうと、今度はですね、あの妻が今度は僕の実験台になってくれました。
なるほど、はい、
そう、まあ、場所はねもう借りれないからっていうところもあったのと、あったんですけど、妻がなんか僕のことをすごく多分割と初対面の段階から気に入ってくれたらしく、
うん、